せーの、
紫アワー。
皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の紫竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じくご案内役の荒川です。
本日のゲストは新大宮商店街に森の雫ラッポ京都という工房を構えておられる山口さんです。お名前を聞いただけでは何をされている方なのかがわからないかと思いますけども、
はい、
今日も紫スタイルなお話をたっぷりとお聞かせいただきます。こんにちは山口さん。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
楽に歩くと書いてラッポ、
はい、楽じゃないですね。
楽しくですか。
楽しく、
はい、ありがとうございます。
楽して歩くもいい、
ね、楽して歩くもいいですけど、ね、はいはい、まあ、楽しく歩く方がより良いかな、は
い、という、森の雫ラッポ京都というお店で、森の雫が、まあ、商品名だということで、ラッポ楽しく歩く京都が店名というふうにお聞きしていますけども、はい、一体どのようなものを作っておられるんでしょうか。
森の雫はですね、登山とかあとソロキャンプとか、その荷物の制約されるようなアクティビティで、それでもドリップコーヒーを楽しみたいという時に、そのドリップポットは持っていけへんなと、これはちょっと置いときたいと、
うん、大きいし
ね、その代わりにコップにつけてドリップポットのように注げるような道具、うん、というのが森の雫になります。
はい、
目の前にこれ、
はい、がございまして、で全てをまあ重ね合わせたりこう入れ込みにしていくと本当にこう手に収まるサイズまでいく、
はい、
でスタッキング重ねられるという、はい、このカップの縁にこのつける、はい、このこう美しいこの造形を伴ったこのものが森の雫ということですね。
はい、そうです。
先ほどね伺ったんですけども、まあ、そもそもこう葉っぱからこう雫が落ちていくようなこうイメージでというようなことを聞かせいただきまして、こうお湯のその注ぎ方によってこうコーヒーの味が変わるというね。
ドリップコーヒーの重要なところは、コーヒー豆を荒らさずに優しく置くようにお湯を注いで蒸らすという工程が一番ポイントが高いんですね。
はいはい、
でしっかり蒸らして、それで細くお湯を注ぐと、ゆっくりと、まあ、しっかりしたコーヒーが抽出できると
、はい、つまりこう細く出るそのお湯というものが必要だと。
まっすぐ垂れ落ちる
雫のような
まっすぐスーッとしたお湯なんちゅうのお湯の筋ですかね。
筋、はい、
目の前にこう実物があります。長さはだいたい3センチから4センチぐらい、
はい、
幅が1センチぐらいで、マグネットがついてまして、
カップの縁に
カチャッ、聞こえますかね、
とこうカチャッとくっつくという
カチャッとついて、
そうですね、
その注ぎ口からお湯が、
はい、
真下へトッとっとっとっとっとこう落ちるという、そういうものですね。
こうね、例えで言うと先ほども出た鳥の頭蓋骨
頭蓋骨
のようなこう、
ね、よく言われますね、
形ですね、
はい、あとエイリアン、
あ、いやいやいやで、ね、表面加工でこれ今目の前2種類あるんですけども、まあ、全くこう表情が違う感じで、
はい
はい、
これはもうチタン特有、チタンはその保護膜を自然に形成するんですけども、それが酸化膜、
はい、
その酸化膜の厚みによって色が変わる、
はい、
ブルー、黄色、ピンク、グリーンと、でそれの厚みをコントロールして今こう表現を変えてる。
なるほどなるほど、うん、こう材質にはチタンということは出ましたけど、はい、まあ、これは軽さを求めてここに至ったとい う、
ね、
またそれに至るまでのこの
もともとこれがチタンですからね、こういうコップが、
あ、カップがそうですね、アウトドアの、ね、
こういう色をではこういう感じに
こう仕上げているということですね。
しかし要は登山とかするとね、朝方早朝に山を登り始めるとやっぱり梅雨に湿った水滴が葉っぱから落ちてくるの。その朝日が昇った時にやっぱりその木々の輝きとか、はい、もう全然違うんです ね、 そ, うですね、その葉っぱからこう滴るイメージがね、ぴったりなんですよ。ぴったり、
それが森の雫。
なんともこう詩的な
でしょ
光景が目に浮かびますねいえいえいえいえいえ。
という山口さんなんですけども、もともとは某有名企業の、まあ、社長さんというか工場長さんというか、はい、大変そういう方だったんですけども、この森の雫はいつ頃どのようにして誕生されたんだろう
これはね、やっぱりあのサラリーマン時代というか、まあ、この責任者というのはマレーシアなんですけど、まあ、これで11年2年ほど行ってたんですけども、まあ、本社というか本社自体がもう半導体事業の撤退があって、で、まあ、工場整理や人員整理やった後に、私ももう早期退職で57で辞めたんですね、はいはい。でちょっとだらだらした生活がね数年続いて、ね、やっぱり一生これとこのままでいったらええなと思ったんやけども、やっぱり違うんやね、なんか動かんと、
動かんとあかんなと、
まあ、ちょうどこの還暦を迎えるにあたってその町歩き、里山歩き、で登山とかその登山の時にそのおじさんおばさんたちがドリップポットでコーヒー立ててあるの、
楽しい、楽しい、
楽しそうね。でそれを見ててああそうかと思ってやってみようと、
これはええなと、
はい、それでやってんけども、こういうドリッパーとかカップとか、はい、いうのは世の中いっぱいあるんですよ、いいのが、
はい、
でもポットだけはない、もうアウトドア用のポットってない、もう、もう外ではこぼしながら入れるやっていうようなのが、ワイルドでいいとか美味しいとか言われてんやけども、きっちりしたポットがない、
こう繊細さにかなうアイテムがなかったと。
そうそう、アイテムというかもうその発想が
ない、発想がなかった、そもそも発想がなかった、
もうそんなのドリップポットを持っていけよという感じだね。
いやいやでかいやないかと
危ないやないか、
危ない先尖ってますからね。
そ, でそれをないんやったらその世の中ね全部検索したんですよ、もう世界中、ないんですよ、
ない、
うん、ね、なかったら作ろうとまあどうせだらだらした生活からちょっとこう頭使う生活も切り替えようと、
ちょっと手先も使ってみようかいなと。
そうそう
なかなかそう発想ないですけど、
それで2年ぐらいかかって、
はあ、2年、
はい、作りました。
ああ、
それ機能だけで言ったらさっきも話したけど、あの割り箸で十分なの、
一番最初のね、その試作品といいますか、
でもやっぱりそのせっかく自然の素晴らしい景色を見て、やっぱり自然と調和したものが欲しいな、ちょっともっと優れたものが欲しい、でそういう思いというか欲が
より良いものを
という、重なって、
あの私も見させていただきましたけど、その試作過程途中は確かこうコンビニのプラスチックスプーンとか あんなを使っておられません
で
した
。
アイスクリーム屋さんの
、はい、あの某31の、
あ某31 、ね、あのイオンモールにもございますかね
あそこのスプーンが一番いいね。
あそうですか、
はい、あれが葉っぱから滴り落ちるカーブでちょうどいいんです、
ね、いい感じで、はい、まあ、まあ試行錯誤とね、その前へ前へとい う, こう意識でこう今の形に至ったと。どっちあの特許を取られたりとか。
そうです
ね、
もともとね、あの仕事柄っていうか結構会社っていうのはそれぞれの専任のエキスパートがおって、そこに頼みながらプロジェクトを進めていくっていうやり方やけども、こう全部やってもらう立場やったんですね。
うん、な
るほど。こういう考えることやら特許やらを全部自分で一人でやっていきたい、ね、
ご自身一人で、
はい、もう時間は十分にありますからね。
なるほど、なるほど、
はい、それで1年かけて特許書類を作って、京都府の、知財支援室っていうのがあの五条のところにあるんですね、うん、
知的財産ですね。
あ、そうです、はい、あ、そうです、はい、でそこに行って見せたところ、あの要はあまりにも競技や、広義、広い意味 ってはなしに、あなたのは狭い範囲やと、もう制約されすぎと、いうので特許を取っても意味がないと、と言われて、で1年頑張ってんからその便利紙を紹介するというよりも、じゃあ1週間2回ここに来なさい
と、通いなさいと、
通いなさい、でそこの顧問の先生が一からやってあげます、その競技の私の考えた意味を講義に変えて、3ヶ月ぐらいに通って特許が取得で、
素晴らしい出会い
でした、ね、面白いですね、
素晴らしい、
こう 人との出会いというものをこう交えて、
そうそうそう、それ簡単にね便利さの方に回すんですよ
普通はね、
じゃあそうじゃなしにやっぱりここまでやってたらっていうので、ね、そういう思いが伝わってね、う
ん、多分この商品の魅力がそうさせたんちゃいますかね、面白いな、
そうですね、う
ん、まあ、最初はねその顧問の先生もね、そんなもん昭和大正からあれやろうと、そんな技術がね、
は
あ
はあはあ、
構造っていうかね、
はあは
あ、でやったら調べたらなかった、
うん、
あ、こんなこれは取れるなあいうのでね、
なるほどなるほど、なるほど、制作過程でこう参考にしたものは何ですかとこうお尋ねした際に、あの黄金比という、
あ、そうです、形ね、あ、最終形はね
出てきましたが、はい、
あの1対 1.61 かな、
ははははは、
うん、あれの比率に合わせたら、まあ、多くの人が心地よいデザインに見えるというのがこのヨーロッパの方でありますよね、
はい、
で日本で言うたら大和比、
ははは、
それ1対1人よ人よに人見頃ってやつやね、あれが大和比、やけども大和比はどっちかというと日本人のもったいない精神みたいなとこから来る、あの比率でやっぱりデザイン的には黄金比かなっていうので、まあ見よう見まねで形を合わせて、
形を合わせて、こう大変本当に造形物として美しいでいながら、まあ機能性を伴っていると、
やっぱり京都ならではの工芸品と言ってもおかしくないような仕上がり具合ですね。
ありがとうございます。いえ
いえ、ね、ラッポ京都と、ね、名をつけていただいているだけあって、こう山口さんのこう
楽しく歩けるニッチな商品を京都から発信したい、
発信したいという、なるほど、素晴らしい、
それが店名の由来ですね。
そうですね、まだ、
まあ、
あのそのね、その店舗が、新宮商店街、我々の言う紫エリアに、まあね、あるのですが、はい、まあ、この場所を、まあ、選ばれたといいますか、どのようなこう経緯で。
まずはあの家から近い、
あ、そうですね、ご自宅から、まあ、ご自宅から近い、
やっぱ1キロ以上離れると辛いのと、
あ、う
ん、だそこ今の工房やと家から、まあ、1分ぐらいの
歩いて1分、
はいはいはい、まあ、ここやったら、まあ、通えるかなっていうので。
それまではどうしておられたんですか。
家のね玄関です。1年ちょいは家の玄関で削って研磨してたの。
奥さんにも
めちゃくちゃ怒られ
た。まあそのね、埃だらけになるやないかと。
もうどっか裏でやってくれとか。
どっかやってくれと、
はい。もうガレージでやってくれとかね。
あんたこの人は趣味なことをやっとんなと。
何をしとんやと。埃だらけはないかと。
さ玄関で研磨をやるとね、黒いこの粉がね。2階まで吹き上がる。
ほら難儀しますわね。
しますよね。
なるほどなるほど、ご縁があってまま新宮の方にお越しいただいたということで、
ぜひね、あのラジオで本当にわからないと思いますので、
そうですね、実物をね、見ていただきたい、
はい、新大宮商店街の今宮通りを少し下がったところの西側に、はい、町屋のにこうのれんがかかってます。ラップ京都森のしずくという、店名、あの、はい、商品名と店名がかかったのれんですので、はい、ぜひそこをこう開けて入っていただくと、
この山口さんが
僕の方でちょっと作業をしておられるかもしれませんけども、はい、まあ、そこで見せていただきと、ね、合わせてあのご機嫌が良ければコーヒーをお
持ちしていただけるかもしれない。コーヒーが飲みたいという人はもう全員に 入れてます、
はい、もういやお客様が来られるとねもう手を完全に止めて、うん、もう心ゆくまでそのお話を
話をしてしまうという
癖がしてしまうといや素晴らしい、
そういう、こう楽しいお話もいっぱい聞けるかもしれませんさあこれまでたくさん、お聞きしてきましたけどもそろそろお時間となってきました、
はい、ありがとうございます。
今日は森のしずくラッポ京都の山口さんの素敵なお話でございました。今日はここまでとさせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。
楽しかったです。
ありがとうございます。
ここで、来月のゲストのご紹介をします。来月11月16日木曜日の同じ時間に今度はあの少し変わりまして今宮神社の宮司の佐々木様をゲストにお迎えして、お送りいたします。ぜひお楽しみにしていただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。では、番組最後の、音楽今日の音楽は、ダニー・ハソウェイ What's Going On ライブバージョンでどうぞ。